はい、皆さんこんにちは。藤原でございます。初めてお目にかかった方もいらっしゃったと思いますが、YouTube と本物と同じでしょうか、違うでしょうか。よく似てるって言われるんですよね。いいのかあれなのか知りませんけどね、よく言われまして、まあ、こんな感じでずっと昔からやっております。今回からはですね、コロナ後ということで、月の初めにいつものように一人で喋るのをやりましてですね、あれ遅れるとどうしたんだって言われますんで、まあ、とにかくあれはやりますと。でこういう、まあ、ミーティングも大事なんで、これはまあね、できるだけ月の半ばに、やろうと思ってやっておりますが、いろんなご質問をいただけますと大変ありがたく思います。私もご質問していただいた方が喋、りやすいんですね。一人でこうなんか喋ってますとですね、本当になんか伝わってんのかなと思うこと多くてですね、ご質問いただいて答えた方がですね、まあ、皆さん何考えてるかよくわかるしですね、私としては実は本当は楽なんです。はい、もう早速いきたいと思うんですが、まず匿名さんからですね、時事から離れますが、出口鬼三郎霊界物語で龍神は本来、人の神より下位にあるも現世はその逆となっている、この世は爬虫類に支配されているとファンタジーもあります。世界の支配層の影の支配者とはひょっとすると龍神ではと、つい想像してしまいます。そこからいよいよ人類が解放される。藤原先生、ご感想を、お聞かせください。すごいですね、神様の話が。ですね、龍神ご存知であれば、龍神は実はですね、初めはものすごい荒ぶる神だったんですけども、わがまま放題な神だったんですが、ある時悟りましてですね、自分のすべての宝を弥勒神に献上いたしまして、弥勒神の非常に重要な右腕となって活躍する神様であります。ですから現在の龍神は、いい神様なんです。で、ですから爬虫類と申しますか、その悪神ですね、そのこの世の淀みから生まれた悪神は、まあ、爬虫類に限らず、まあ、それいるわけでありますが、龍は今いい神様になります。で、まあ、後ほど質問出るかもしれませんけども、今年はですね、いよいよ第4コーナー回ったって感じでございます。もう建て替えの第4コーナーが回りましてですね、こうゴールが見えた感じがします。はい、まあ、大体こんなもんですよ。でも大体こんなもんというのはですね、その玄界だけじゃなくて玄界と霊界が対応してますから、霊界の方が治るとこっちもなるわけですね。だから両方今同時に進行しております。で、まあ、霊界の方はですね、いろいろやってる方もいらっしゃいましてですね、まあ、私もこういろいろ見ておりますけども、かなり進展してるんじゃないですか。はい、かなり進展しています。で、玄界の方ですけども、それがいろいろ形になって出てきてます。だからまあだいぶ岸田内閣になって変わりましたでしょ、様子がね。バイデンとか一気に行き詰まりましたでしょ。金融ももうなんかね、あとないですもんね。で、だからこう今だけ金だけ自分だけって前から申し上げているところですね、もういよいよなんかあとなくなっちゃってですね。で、まあ、だからもう建て替えの方はだいたいもうこの辺りで見えたという感じです。どうやって終わるかですね。あとはだから天変地異とかなんかはあるかもしれませんけども、まあ、それはあれはあったでですね、まあ、変化が早くなるだけなんですね。特に大きく舞台が変わることはないんです。みんな天変地異一番心配なさんですけども、天変地異はですね、変化を加速させる働きがあります。天変地異で歴史が変わるわけじゃないんです。歴史が変わるから天変地異が起きるんだと思っていいと思います。金の話はですね、なきゃないでなんともなんです。なきゃないでなんともなるから、まあそれはですね、現代においてはですね、現代日本、特に日本においてはあまり大きな問題でもないんです。で、やっぱり次はですね、建て直しの方が大変でございます。どう新しい時代を作るかですね。まあこれはですね、今日も後でまたちょっとお話しいたしますんで、意外な結論だと思うんですね。みんなにとって実は意外な結論で、私も今年1年こう見ていてですね、ああ、ここの辺り落としどころなんだなっていうのは、なんかこう見えた感じがしますんで、後でお話しします。でも、それってすごくですね、昔からみんながこうある意味で言うと当たり前に求めた理想の一つでありますから、そんなに驚くことはないと思います。ですから悪神からの解放はもうほとんど済んだんじゃないですか。ほとんど済んでて、あとはなんかこう小さいものを大きく見せる人たちが多いですから、まあ、それでこう人をこうなんか煽ってるだけで、実際にはもう完全にタガは外れてると私は思います。はい、二つ目、こんにちは。遠山号の歴史と現在から見える日本と世界の未来を拝聴しました。明治天皇側を助けたのはキリンビール、今の三菱、 アンチ孔明天皇側を助けたのは相撲取りの旭方旭ビールの前身と伺いました。旭側に三菱の成長はついたのでしょうか。あ、これはねご存知の方はご存知だと思うんですね。明治天皇は、まあ作られた天皇ですね。で長州が持ってきた天皇で、これ支えたのがロックフェラーと三菱だったんです。で一方その古い方、ずっと血脈の続いてたですね方は孔明天皇さんですね。でこれ支えたのが日本で一番古い財閥の一つの住友なんです。住友も古い財閥の一つですね。こちらが支えたんですね。でその間に入ったのが相撲取り旭方って人だったんですね。で誰が政商を抱かっていえばそれは住友グループです。住友グループです、旭方の方は。でただ、実際には明治時代はですね孔明方もですね協力するんです。だから天皇を建てたところまではそれは南朝方ということにやるんですが、明治時代の運営はですね両者協力しちゃってます。だから、まあ、特に戦ったわけでもないんだけども、今見てみるとですね実はその三菱はロックフェラーで、で住友はですね あっちなんですよ、ロスチャイルドの方が後ろくっついたんですね90年代に、ね、でじゃあその2つは嫌だとオールジャパニーズでやろうって言ったのはみずほなんですよ。ところがこれがさ今だけ金だけ自分だけのさなんかしょうもない日本人の集まりになっちゃったんですよ。しょうもないさサラリーマンの集まりになっちゃったんですよ。これが大失敗の巻。これが日本って言ったら間違いだね。日本の中の今だけ金だけ自分だけのしょうもないサラリーマンの集団があのみずほ銀行なんですよ。だもんで立て直しのしようもなくて、なんじゃこれ金融バーぐらいロックフェラーとロックフェラーとロスチャイルドじゃないかと。まあだから細々とですね信用組合からやるかというぐらいっていうか、まあ今の国際金融市場を日本人にはちょっと御しがたいところだと思いますよ。まあこれそのもう終わっていくし、まあもう今更あんまりですね言ってもしょうがないかなと私は思っています。まあこれも後で出てくるでしょう。それからこんにちは。コロナワクチンを打てば打つと免疫がなくなり死ぬと言われています。もし数年後にコロナワクチンを接種した人々が多く亡くなってしまったとき、日本の防衛役らしい国すらは成り立たなくなるのではないでしょうか。先生のお考えを教えてください。これはだから可能性としては大いにありますよね。まあ、医者の中で研究者で傾向している人たちはたくさんいます。で最近も出てきたのはモデルナのワクチンですね。あれはその危険なその心筋炎が起きると、マイラなんだけど重症だと いよいよ言いましたね。だからね薬害ってね最初は絶対大丈夫って言うんですよね。だんだんね本当のこと言い出して最後はねごめんなさいって言って緑十字みたいにみんなで土下座するんですよねあれ緑十字が典型だったでしょ。水俣病もそうなんですよ。あれは、ね、企業犯罪ですね。だから私は同じルートを辿ってるように思いますね。だからこれコロナが終わる頃からですね、もうあと半年ぐらいだと思うんですけども、世界でね、日本はもうほぼ終わって、どうせオミクロンなんつうのはほとんどみんな医者行かねえ治しちゃうと思うんですよね。検査するとややこしいからそのまま家で治しちゃうと思うんですね。あれね、だからまあほとんど関係なくて、でデルタ株のがまだちょっとやってますよね、ヨーロッパとアメリカで。まああれがせいぜい半年だと思うんですよ。そうすると日本はもうあと半年経ったら完全にコロナ終わりで、で半年遅れてヨーロッパアメリカだと思うんですけど、まあその時ですよね。それは一体何だったんだと、戦争がコロナ戦争終わったと、このことの本当のこと言えという話になるわけですよ。まあだからね悪いことにならなきゃいいんですけどもね、まあちょっとまだこれは何とも分かんないです。成り立たないことだってそれはあり得るっちゃあり得るんです。最悪の場合はですね中世のペストみたいになります。疫病でですね時代が変わったってことこれはあるんです。例えば中世のペストがそうでしょ、ヨーロッパのね14世紀ですね。であれでキリスト教権力が本当に崩落していって近代が始まりますね。あと実は奈良時代に天然痘がものすごく流行したんです。で奈良時代も非常に大変な時代で、最近の研究だと人口の3分の1が亡くなったんじゃと言われてたんですね、奈良時代で。奈良時代は割と国際的な時代なんですよ。ところがその後急速にですね鎖国的になりまして、都も長岡京行った後京都に行きまして、まあなんかあまり大きな建物作らなくなるんですね、あれね。まあ、そんなことで時代の変わり目にですね疫病があって、それが時代の変化を加速するっていうことはまあありますんで、まあこれはまだちょっと要注意だと私は思います。だから 中国のデフォルト、アメリカのデフォルトと対抗がどんどん破滅していくようですが、日本は本当にデフォルトしないのでしょうか。円が50円になって壁安となった場合、企業倒産も激増すると思いますが、どういった人間力を情を持って生きていけばいいようなのか、先生のアドバイスお願いします。為替はもうとにかく戦後はずっと円高ですからね、日米関係の為替で言うならば、戦前はずっと円安、戦後はずっと円高の歴史なんですよ。で、円安はですね、戦前どこまで行ったかっていうと、明治の始まりが1ドル1円から始まってるんです。で、戦争始まる前がですね、あれが、4円何十銭ね。で、戦後ですね、ドカーンと円安行って、一番円安ひどかった時、1ドルが1000円という時だったんです。でも大体600円ぐらいでやってて、で、600円の時代に360円って決めたんですよ。で、それがだから、この間78円まで行きましたね。もう一声だと思うんですよ。もう一声で50円だと思うんですね。で、これで大体戦後が終わりだと思うんですね。要するに1ドル50円ということは今のドルが終わりにするということで、で、日本なんですけども、はっきり言ってドルはもう完全に債務不履行だと思います。世界中、世界同時にアメリカドルは債務不履行だと思います。それは日本だけじゃないです、中国も含めて。なぜかというと、アメリカがドルの買収をやってるからです。トランプが前から言ってますよね。なんかアメリカを世界がアメリカを銀行として使ってると、よくないって言ってますからね。ドル引き上げてるんですよ。だからさ、世界同時にあれデフォルトしますよ。問題は円の方で、円はすりゃありますから、円は大丈夫でしょ。だからドル勘定がデフォルトして円勘定動いていくと。で、ただほらね、赤字の国多いですから、日本は世界最大の債権国だから、逆に言うと世界最大の不良債権保有国になるわけですよ。で、みんな日本に来ますよ、ちょっと負けてくれっつって借金負けてくれって。なんか日本の技がないと、腕がないと世界経済は再建できないんです。まあ、このあたりはですね、まあ、いずれなんかいろんな話が多分出てくると思いますけどね、ですから、まあ、円の世界は大丈夫でしょう。ドルの世界は世界同時破産だと思います。で、どういった人間力を持って生きていくかですから、こういう時はですね、このまま続くか会うとか、まず見極めがいるんです。このままやってていいか、これはダメなのか、まず最初に見極めがいります。それから続くんだとしたら、どれをどう、このままでいいのか、なんか切ればいいのか、なんか足せばいいのか、それを全部見極めます。あとチーム作ってその段取りでやってきますから、話すら簡単なんです。でも結局そのものすごいストレスの中でやりますから、まあその上陣する人も出てもまずいしですね、で潰れる人も出てもまずいから、そこ全部後ろでこういろいろ手当てしながらやりますから大変なんですよ。で、こういう時はその何としてもここを乗り切って新しいものを作るという気持ちのつながりのチームでないとできないですね。自分の損得だけでチーム入ってる人ってすぐ離れますから、こういう時は。だって想定外のことがどんどん起きるわけですから、やっぱり情でつながらないと攻めも守りもできないのは、こういう本当の混乱期であります。ですから、まあ、今はまだね、そんな広がってませんけども、いずれこれ日本全体の問題になってきますんで、世界の問題になってきますんで、いや、だからなんかそういう意味で情でつながってないとですね、なんか行き場がなくなっちゃうと思うんですね。時事分析に関する質問ではありません。技術進歩に伴う大量生産、 IT 化等は多くの分野で経験完成熟練をする生産活動を賃金労働に、貶めた、ように思いますと。これからの世の中で働く喜びを感じられる仕事分野はどのようなものでしょうか。ああ、このあたりがね、本当の建て替えの最後の局面ですよ。これからですね、人間の技がないとやっていけないと思います。結局機械はどこでも同じなんですよ。で、IT も何も全部同じで、機械はね。だから結局は人間の魅力、人間の力でないとダメで、その人がいろんな仕事や生活を続けて年輪を重ねるように技が増えていかないと、これこの後は成功できないと思います。で、そういう人たちがおそらく主導権取っていくと思います、時代は。ですから、デジタルの世界はデジタルであるんだけど、これは言ってみればみんなに共通のインフラだと思ってくださいよ。みんなに共通のインフラだから、まあ、みんな持ってると。特にこれはもうちょっとね、時間が経てばみんな同じレベルになりますから。だから問題はその後のアナログの人間の方ですよね。こっちが本当のポイントなんで、まあ、これは後半の方で少しお話ししようかと思いますから。だからそういう意味ではどんな分野でもいいけども、もし今から何か試したいんであれば2つあると思うんですね。1つはものづくり、自分で何か作ってみること。 農作物でもいいですよ、工芸品でも、あの工作でもいい、それは趣味でいいです、趣味とか家庭でもいいですよ、なんか自分の手で作ってみること。二つ目は人と会ってみること。製造と営業ですよ。製造と営業は試してみるといいと思いますよ。この二つはおそらく柱なんですよ。だからこの二つの実力があると、まああといかようにでもできますわ。はい、攻めるならそこが一番いいんじゃないですか。それからティール型の組織運営にブロックチェーン技術を使っているケースをご存知でしょうか。これはですね、ちょっと調べてみないと分からないですね。あのブロックチェーンの運用でした。最近いろいろやってるんですよ。実はね、ブロックチェーンってこの1年もまたどんどん進みまして、海外、まあ、日本はよく知りませんが、海外なんかものすごいですから、ちょっとこれ調べてきます。今すぐ言ってもちょっと分からない。というか、ね、新しいのどんどん出てるんですよね。それからアメリカのデッドシーリング法案が可決されました。共和党のマコネルが民主党に協力したのかなと思います。負債で運営する今のシステムは持続可能だと思います。200兆円上限を上げたようですが、この債権の引き上げ受けは誰がされるのでしょうか。 DS 側の資本家の抵抗による法案可決が背景なのでしょうか。私今回またなんかいろいろ裏でやってたように見えますね。黙って200兆円上げたようには全く見えないですね。あれ裏でなんかまたいろいろやってましたね。トランプがぐりぐりやって、でだからなんかあっと驚くようなことを後ろ裏でやったんじゃないかと思うんです。みんなそのこういう時本当に思っていただいたのは、トランプたちは何をしてるかですよね。要するにアメリカを立て直すって言ってるわけですね。あの世界最大の債務国を皆さんだったらどうやって立て直します。2つポイントあると思うんですよ。負の遺産をどうやって消す か、これからどうやって攻めるか、この2つですよね。負の遺産はどうやって消せばいいと思います。負の遺産っていうのはドルのことで、まず1番がドルですよ。それは踏み倒すしかないですよ。もし皆さんがね、企業整理のお仕事された方は分かりますよ。これは返せる金額なのか返せない金額なのか最初に見極めつけるんです。個人でも企業でも、返せないものを返せるってやるから失敗するんですね。で、返せるか返せないかはまず見極めつけます。あれ返せないですね。返せなかったら次はどうやって踏み倒すかです。いろんな踏み倒し方があるんです。多分トランプは戦争終わった時の日本と同じやり方を取るんだと思います。形式的には全部払うんだけど、為替レートは限りなく安くしちゃって、とてつもなく安いコストで全部払っちゃうんですよ。こうすると法的には払うんだけども、実質的には踏み倒すことなんですね。例えば1ドル100円で、ね、日本から金借りたと、1ドル返すに100円払わなきゃいけませんよね。でも為替がね、1ドルね、1円になっちゃったらどうなると思います。1円払ってりゃいいんですよ、日本人にね。そりゃ楽なもんですよ、楽なもんですよ。日本は戦争中ね、植民地通貨たくさん出したでしょ。あれはそうやって返したんですよ。だから日本は植民地通貨とか軍票はデフォルトしてませんよ。あれ請求になったも全部払ってやってるの。なぜかっていうと、為替レートがそういうこと何千何万何百万分の1まで下がっちゃいましたから、払うの簡単だったんです。あれトランプは多分その言い方ですよ。今ゲームやってんだと、落としどころそこですよね。だから必ずなんか裏で最後はね、為替レート極端に安くしたんだと思うんですよ。その言ってみれば詰将棋やってる状況だったと思うんですね、あれね。だからもうちょっと様子見たらいいと思います。そんな先じゃないと思います。でいつもありがとうございます。こんなの出口に向けて戦略的行動が必要とありましたが、具体的にどのような行動を取っていけばよいか教えていただきたいです。まず第一にですね、今のままが続くかどうかは最初に考えていただきたいですね。例えば、ご自身がなんか企業経営やっておられて、まあ特別すごいっていうわけでもないかもしれないけど、いやこれで手応えあると、時代にね、だったらそのまま続けられて十分いいと思いますよ。だからこのプラスアルファをどんどんやっていけばいいわけね。今別に大きく動かす必要はなくて、この先何やろうかなって前向きにやっていくだけですよね。ところがやっぱりなんかですね、ちょっとこれ難しいなと。自分の働いているところもなんか潰れるかわからないし、それから自分のいる場所もね、なんかあまりロハスな場所ではないと。住む場所もちょっと変えたいと思ってる。それから、まあ、教育もですね、ちょっとこういうところの教育だとまずいなと、もし思ってるんなら、変えなきゃいけませんから、変えるには準備がいりますよね。例えば、引っ越すんであれば、どこに引っ越すかって話だし、それから、転職するんなら、どこに転職するか。ああいうのはですね、 本当に準備してみないとダメなんですね。この間もこういう話があったんですよ。なんかちょっとね、海外に行かなきゃなんないし、仕事を持っている人がいるんですね。でも行きたくないしなと、うぬうぬ言ってるわけですよね。一番簡単なのは、そのお付きの人がいたんで、見積もり作ってから入って行ったんですね。例えば海外に1ヶ月間ある国行くのにですね、どれぐらいコストがかかるのか、見積もり書作ってみれば簡単なんだと。旅費いくらで、留守、家族を守るのいくらだと。で、この見積もり書ができれば、この金額であればできるわけですよね。それ作ったら簡単なんですよ。それ作るときに自分が頭の中で行く気になるでしょ。こういうのがね、戦略的なね、行動なんですよ。だから、なんとなくっていううちはまだいいんですよ。なんとなくっていううちは、まあそういうこともあるかなでいいんだけど、これはちょっとなんかやってみなきゃいけないなと思ったら、ちょっとお金の計算でもしてみるといいんですよ。本当にいくらかかるのかなとかね。はい。あとはまあ、だから誰かと行ってちょっと話聞いてみるとかね。知って行ってみて会ってみるとか。まあそういう行動ですね。で、じゃあ、どこに変わるのが正解かというのはですね、一発で正解になるものを目指してもなかなか難しいと思ってください。もうなんか、一回で大成功っていうふうにはなかなかなりませんから、何回か変わることがあり得るんですよ。で、これがやっぱりね、人の縁っていうやつでありますから、正直言って頭で考えて損得で選ぶと、大体外れます。で、いい人の縁に行くと大体うまくいきます。ただ、いい人の縁といっても、本人はいいと思ってても、あたりで悪かったって話があるんですね。だからこれも相対的なもんでありまして、とりあえずいいと思ったとこからスタートしてみるということはよくあるんですね。小室さんが結婚しましたよね。で、なんかニューヨークで、まあ本当のことは知りませんけど、ニューヨークで弁護士やる予定だったと。だから試験に落ちたと。ああいうことよくあるんですよ。よくあるんですよ。こう全部用意してね。で、こうやってやろうって絵描いてたね。さあ、これで試験に向かっていくとってね、落っこってるわけよ。カクッでしょ。こういうとこから結構人生始まるんですよ。だから、あんまりね、驚いてもしょうがないんですよ。だから、これはもう、あとは縁でしか生きていくことになりますからね。そのうち、想定外の世界だからね。まあ、だから、そういう時にこういう仲間がいるといいんですよ。おまかせされちゃった時ですね、いや、これはどうしようかなって一人で悩んでると、もっと落ち込んじゃいますから、まあ、ざっくばらんにいろんな話できる人がいるとですね、大体教えてくれますよ。まあ、こういう時はこうやってこういう時。自分も経験ありますけどね、会社の運営だとか、なんか転職の苦労なんてですね、自分にとってみるとね、この世で一番難しい問題のように思うんですよ。もうね、宇宙始まっているような大問題のように自分で感じるんですよ。ね、そういう仕事の問題だとか、会社の問題っていうのはね、でもね、ちょっと経験した人にとってみるとね、よくある話。よくある話なのよ。この落差がすごいですから。本当だから、ね、悩んでる方は本当に真剣にね、お釈迦様以上に悩んでる感じがするんだね。お釈迦さん、キリストさん以上に。もうね、大したことないですよ。落としどころ大体もう決まってんの。こうやってこうやってから大体うまくいったら本当あるから、これだからね、ちょっと信用を置ける、本人が納得する方がアドバイスを受けるの一番ですから。とにかく乱世を追い切るときは仲間は大事ですよ。仲間いるとね、少し先輩ですよ。ちょっと物分かった先輩よりはね、まあ、大体そんな多くねトラブル起こらないんじゃないかなと思いますね、はい、でここまでがその、書き込みの中であります。何かあと他にございましたらいかがでしょうか。どんなことでも結構です。はい、
最近のニュースで、
はい、
半導体の工場で台湾の TSMC、
はいはい、
この会社は何か日本政府と組んでこの国になって
るん
ですけど、これについては
あれ変な話ですよね。台湾の半導体工場を日本に持ってくることが日本の安全保障上素晴らしいことだと、あんまりそう思わないですけどね。何を言ってるのかと思うんですけどね。要するにあれ、トランプたちに言われてんじゃないの。日本と台湾とアメリカと3つで組んでいこうと。ここで要するに次の経済を回していこうと。で、新しいトランプドルもこの3国を中心に行こうって話なんじゃないですか。で、台湾は怪しいしね、中国との関係あるか、まあ、攻められることないと思いますけども、まあ、その半導体は要するに台湾にやらしやってくれってことなんじゃないの、あれ。台湾経済はどうするかって、そうそうなんか幅がないですよね。半導体、台湾にやらしやるってことなんじゃないですか、あれ。あれ、昔はほら、韓国とか台湾ってですね、日本がいろんなものを持ってって作りましたよね。で、時代変わる中で次々いろいろ変えてったんだけど、あれ、例えば半導体なくなったら台湾どうします、あれ。だって台湾経済ってほとんど中国本土行っちゃったんですよ、あれ。 もう行っちゃったのあなたでしょ。台湾自立させるとしたら半導体ぐらいしかないですよね。だから半導体やらしちゃってくれということなんじゃないかなと思うんですけど、で日本と台湾とアメリカトランプで3社でやっていくことじゃないですか。そんな気がします。あまりいいことかとはどうかね、ちょっとね、はい、
中国との RCEP について、うん、今後心配してるんですけども、どう考えればいいでしょうか。
はい、地域の中で、その関税をうんと引き下げるってことになりますよね、中国も入れてね。まあやっぱりそれは一応建前としては、ああいうのはやっぱあるんでしょうね。ただいつまで続くか私は非常に疑問ですね、はい、一応建前として自由貿易ってみんな言ってんだけども、これから本当にドルがデフォルトしちゃった場合ですね、あれは突然見直しになったことあり得ると思いますよ。アジアは結構ね昔から安値競争なんですよ。安値競争だから、なんか私は結構えげつないアジアの中の立て際になる可能性もあると思ってましてね。まあとりあえず政治や枠組み作ってとりあえず始めるんでしょうけども、いつまで続くかなと正直言って思ってます。はい、
ずいぶん中国人に買われてしまってるっていうことと、
うん、
あとそれが本島の方もどんどんどんどんもう中国の不動産がどんどん入って勝手にこう売買してもいいような、そういうところまで来てるって聞いてとても心配なんですけど。
ほら売っちゃうんじゃないその人たちも、金繰りに困り売ると思いますよ、
うん、日本人が売るっていうことですか。
いや中国人が売っちゃうと思いますよ。だってあいつらこそ金繰りに困ってるわけでしょ。それはだって日本の不動産って外貨で彼らにとってみんな売っ払っちゃうじゃないですか。だからあなたたちはいつも分散投資しますよね。親族の分散投資で日本に誰か知り合いで日本も買うし、台湾があれば台湾も買うしね。でもあれ彼らは政治が変わったらパッと引きますよね。彼らは政治を動かす力ないですよ、私たちは。だから政治が変わってダメって言ったらすぐ逃げ出しますよ。それ以上にだから ドルの資金繰り詰まったら全部売るんじゃないですか。二足三門で叩き打った。あと今京都なんかそうじゃないかな。京都の真ん中結構高いの買いましたよね。もう京都しばらく外国に来ないですよね。ずいぶん高値掴みしたんじゃない京都の真ん中。あれ一生懸命売ってると思いますよ。あの人たちはあまり心配ないと思う、うん、追い出すのも難しくないと思います、もし問題があればね。はい、はい、はい、どうぞ。
先ほどこちら の質問の中に、
はい、
円が50円、円の為替が50円になるっていうふうに言われてまして、で円は大丈夫じゃないかっていうふうにお話があったと思うんですけど、うん、その場合ドルが、まあ、トランプドルが出る前の時とかは円が期日通貨みたいに世界で使われるような形になるでしょうか。
いやそれはない
です。スイスフランとかどうなんでしょうか。
いや期日通貨っていう存在そのままなくなるわけですね。期日通貨っていうのは考え方は世界を誰かが一極で支配してるという前提があっての話でしょ。そういう時はそうはないんですよね。みんなそれぞれそれぞれ通貨を選んで使ってるってことだから、基軸っていう言葉がもう近代独特のものですよね。だからもうそういうものは存在しないんでしょ。だから皆さんそれぞれ取引するときにどの通貨を使うかお互い決めてから始めるってことですよね。
二国間協定みたいな話。
いやいや、私が山本さんといるときはドルで行きましょうかと、木下さんといるときはユーロで行きましょうとか、こうやって決めるんですよ。取引協定に違うわけですよ。国はもうあんまり出てこないと思いますよ。出てこれないと思いますよ。はい、
はい、はい、IT 業界に関して質問なんですけど、
はいはい、
ちょっと日頃仕事してて思ってることなんですけど、クラウド基盤が国内国政で作られない要因っていうか、
うん、
今ってもう私も実務やってて思うんですけど、アマゾンとマイクロソフトと、まあブロックチェーンだったら IBM と、あとどこだっけ、あともう一個 Google クラウドはあると思うんですけど、なんでこう要は安全上もセキュリティ面でも関してもやっぱり外国会社の基盤で情報管理すること自体が私にとってちょっと疑問でしかないんですよね、うん、でそんな中でなんで日本の大会社が結構、まあ、組織カルチャー 面でなんでそんなクリエイティブなこう発想とか行動力がないのかっていうのは疑問なんですけど、藤原先生はどういうふうな形で考えてます
か。やっぱりあの日本のサラリーマンの限界がはっきり表れてる世界だと思いますね。ジャパニーズサラリーマンはこれが実力なんです。それが最初に起きたのは金融だったですね。私が勤めてた頃の、まあ、向こうの会社にいて日本の会社にいてもものすごい落差でしたね。日本の会社はそれを間を埋めようとしなかったですね。難しいことは分かんないっていうのが平気な日本の金融機関の役員で、今でもそうですね。多分 役所もそうですね。乗り越えようとしなかったですね。だからその最初から自分のところでやるためにあいつらのやってること全部理解して、ブラックボックス全部中開けて、俺らはこうやる、あれらこうやって段取り戦略作って、でそれを超えるってことやってないですよね。今の人たちはブラックボックスって聞くと開けちゃいけないもんだと思うでしょ。僕らの時代は違いますよ。ブラックボックス開けて調べるもんですよ。ブラックボックスって開けて調べるもんですからね。今の人たちはブラックボックスって聞くと触らないでしょ。あれが日本のサラリーマンの限界なんですよ。一番悪いとこじゃないかな。だからこの予算全然ダメで、どうするかいくつかポイントがあるんですよ。かつて日本もそういう時代があったんですよ。圧倒的なこの文明の利器やれた時ありましたよね。で、お雇い外人だったのね。お雇い外人呼んできて全部根こそぎ丁寧に教えてもらってる方が一つあったんですよ。鉄道なんか割とそうだったでしょ。でもね、これも実はねすでにやったんですね。外人ズームいましたね。ところが彼らの実感としてみると日本人全く学ぶ気なかったんだよね。だからゲームのルールを学んだだけで、どうやってゲーム作るかって全く学んでないですよね。お雇い外人でもダメなんですよ。じゃあ全部依存するかっていうと、まあ今依存しちゃってますけども、彼らが破綻した時一緒に破綻しちゃいますよね。だから俺ゼロからやった方が早いかもしれないよ。クラウドとかもう一回システム考え直して、かつてですね、戦後ですね、例えばそのトロンとか作り始めたことあったでしょ。あんのもそうだけど、彼らの限界見ていて自分たちで全部やった方が本当は早いかもしれませんよ。そう思ってますけど。
そうですね、あの資金面は国が出してデータセンター作るなり、要はクラウドがないと、要はその CPU とかそのなんだろう、 OS 周りとかそういうところの設計とか、その処理が多くなった時のどうやってバッファー組むかとか、結構そういうところがオンプレミスだともう限界で、でやっぱそうなってくると情報管理を外国の基盤が持つかっていうのはすごい不安ですよね。でそうなってくると、まあどでかいあの、まあ、民間の大手がコンソーシアムを組んでやれば一番早いと思うんですけど、誰も行動しないっていうのは、
いや、それはでかい会社はなんか変なサラリーマンばっかだからですよ。
まあそれは、まあそれは私もよく分かってるんで、
それ以外してるんでよく理解。それ以外の理由は何もないです
よ。いやでもまあちょっと、まあ大企業も多少、まあ100分の1ぐらいですけど、まあちょっとまともなこと方が集まっていただけると嬉しいなってい
う。いやですからね、江原さんね、VGC みたいにやるしかないの。VGC みたいに。脱藩者集めてね、作るしかないの。ネイロエーシンやるしかないの。そこに行き着いちゃうんです、この話は。またって入れましょう。
トランプの後ろにですね、ホワイトハットっていう、
うん、
まあ、軍人の人たちがいるという話がよく聞いてます。その中でですね、私今興味持ってるのは、メドベッドっていう話なんですよ。メディカルベッド。で、メドベッドが出てくるとですね、医療業界のいろんなお医者さんの仕組みがですね、ひっくり返るというような話が猛烈伝わってくるんですが、藤原先生はどのように考えてますか。
知ってます。
知ってます。
あれはすごい健康になるよ。
そうですか。
ちょっと詳しいことここではあまり言えませんけど。
やっぱり言えない。
それトランプで作ってもまた違うと思いますけども、ああいうのありますよ。あれは日本でも昔からありますよ。昔も昔とは言わないけど、まあ、蘇生回帰の技術ですよね。ありますよ、はい、間違いなく。だから健康はこれから人々は健康になると思います。
わかりました。どうもありがとうございます。
日本のエネルギー政策について、青森県は6カ所をまとめてあって、とても心配なんですね。で、2012年にチェルノブイリ福島復興支援で NPO と行った時に、私は その当時にチェルノブイリ20年経ってても被爆してしまったっていう現実があるので、とにかく原発は即止めてほしいという思いが強いんですけど、どのように考えられるんでしょうか。
もう一息でしょうね。もうだって事業者の方がほとんど破綻状態でしょ。原発は高性能小型原発だと先の先の話ですからね。実際には例えばそのアメリカの原潜だとか空母なんかで、ね、小型原子炉持ってるしょっちゅう事故起こしてるんですよ、あれね。古いし、だからあといつやめるかの判断だけですよね。で問題やめた後ですよね、誰があれ面倒見るかですよ。今の技術じゃあれそう簡単に廃炉できませんからね。メドベッドの技術みたいなのいるんですよね、実はね。全然違う技術持ってこないとあれ実は処理できないんですよ。まああれを一回やるとですね、人類の文明が大きく前に進みたことはおそらくなると思うんですよね。だから私はもうすぐだと思いますよ、あの事業者の様子見てもそうだし、まあいつ後終わりにするかだと思いますけどね。
今のお話を踏まえて2つ質問があります。今回のこのコロナワクチンの騒ぎで私もかなり調べまして、どうやら1990年代以来のエイズウイルス運のあたりから問題が発症している。でことをすごく深く調べると、もう今の医学の考え方の根本原理というか、要するに教育システムの家があったら家の土台が崩れているというか、そこにきれいなものを作っちゃってるっていうことがもう見えてきちゃって、で多分気づいてる人が増えてる状況で、そうするとメドベッド、それでもう不信感がすごく強くなった。でその中でメドベッドみたいなものがやっぱりどんどん浸透してこないと、それまではこのもうこうダメ、もともと腐ってるこの医療業界っていうのをいきなり潰すわけにもいかないから、徐々にこう浸透してトランスフォーム図るっていうことを上の人間で分かってる人たちは進めているのかなっていうことをちょっと感じてるんですけど、その辺先生どう思うか伺いしたいのが一点で、もう一点はまたちょっと話題テーマの違う話で、先ほどドルの体制が崩れるっていうことをおっしゃって、これから その基軸通貨じゃなくてもう相対の取引になるだろうということと、円は日本のこの円は日本で循環している円は日本経済の中では大丈夫だろうということなんですけど、一方で日本は大量に米国債買っちゃってて、でそれがほとんどその1円みたいになっちゃったら 大変な資産減でね、で年金資産もかなり海外のものを買っているわけで、そうなった時にその年金はほぼほぼ期待できなくなるのかということと、年金だけじゃなくて皆さんが預けている銀行預金、これも銀行にあるかのように見えて実は世界中巡ってて、でいろんな形で投資に回ってて、でみずほさんなんかもあれですけど、こう分析じゃあ本当にちゃんと安全運用されてるのかっていうことをなんか自由でちゃんとやってるかと思うと、なんかその一歩手前にブラックロックの手前で止まってて、それ以来絶対タッチしちゃいけないってことで教育受けてるみたいな雰囲気がただ伝わってきているので、多分そういうことが本当に起きたらかなりまずいことが起きるんだろうと思ってるんです。そうするとその医療業界でももう不信感の塊で、ある意味パニックになる人も出てくるし、で金融の方でもそういうことになると、じゃあ私たち何を頼りに生きてったらいいのっていう生活のなんか基盤を崩れてるような、そういうような危機感を持っている人もいると思うんです。その辺で、まあまあ、ちょっと話が長くなりましたけど、まあ、金融の場面でそういうベッドメットみたいなね、別のこう大体なトランスフォーメーションのプランがあって同時並行していくのか、いきなりビシャってくるのかっていうことと、私たちどうしたらいいの
か、はい、まず言えることは自民党も日本政府もね、それから医療関係の大企業たちも金融機関もみんな無責任なサラリーマンだということです。日本だけじゃないと、アメリカもそう、無責任なサラリーマンです。彼らは一つとして成功することはできません。そして誤りを認めることもありません。最後は逃げるだけです。ですからそれを前提に考えればいいと思います。何が残るかだけです。結局残るのは皆さんの預金通帳が残るんです。払ってくれっていうやつで、払えるものと払えないものがあります。外貨は払えないでしょ。アメリカ国債だってそれは戻ってこないですよ。それはないもんと思わないと、アメリカ戻ってこないね。円の預金は多分払うでしょ。すれば払いますから。年金もいくら残高があるったって それは将来の話で、今年今月いくら払うと、それは払うでしょう。だから一応大丈夫だと思います。無責任のサラリーマンだから自分は怒られるの嫌なんですよ。請求書来たら払うんですよ。これは払わないとお前それこそ火つけるとみたいに言われちゃうからね。今ね、冗談みたいな、冗談が本当になっちゃったでしょ。大阪の件だってさ、払いますよそれ。だってすって払えば簡単なんだわ。なくたってさ、すって私はできるんだから、それは金、預金通帳のすり見せられて今いるんだって、それは払うと思いますよ。年金だって今月ないと昔積んだと払うと思いますよ。これが無責任のサラリーマンのやり方ですよ。私大丈夫だと思いますよ。医療ですけども、昔ね、近代医療が来る前はですね、病気は誰が治したか知ってましたか。ちょっとお金ある人は漢方医が治してますけど、多くの人はですね、拝み屋さんが治したんですよね。拝み屋さんがね、祈祷師が。それそうなりますよ。病気誰が治すの。え、内科医が治すんだって。拝み屋さんの世界でね、内科医のとこ行ってんの、あの人おかしいんじゃないのと。今我々なんかさ、拝み屋さんに病気治してもらえたら、まあ、拝み屋さんじゃない人の病院行けるって言うでしょ。病気のどうしたの、病院って何を病院なんか行ってんだとね、行ってる場所が違うと多分こうなるんですよ。これがギリスの進歩です、はい、変わると結構早いと思いますよ。だから外科医は残るんでしょうね。外科医はね、内科医はちょっと分かんないね。こんなもんだと思います、
はい、最近ポールシフトとか、磁場の反転ですか、聞くんですけど、あれって本当にそうなのか、ただのなんか AI のシミュレーションにちょっとやられてるのか、フランスとスイス の高速のところでアクア儀式やってると思うんですけども、あれを隠すためなのかなとかと思ったりするんですが、藤原先生どうお考えでしょうか。
ポールシフトって言いますか、地軸はあれは動いてないじゃないですか。問題は磁北が動いてるんですよね。磁石の北はすごい勢いで動いてるんです ね。だからその磁石の針が北はどこ刺すか、これ結構動いてるんですよ。だからあれがいきなり南極の方行っちゃったってさ、不思議じゃないんじゃないですか。それ何が起こるかよく分かんないんですよね。歴史上何回も起きてますから。あれはもうだから、それこそ何が原因かいまだに分かんない、未だに分かんなくて、結構激しくかつて地球側の磁北動いてるんですよね。で、地軸が動いたこともあるんですよ。地軸が動いたこと、地軸が動く前星が見えなかったでしょ。地軸が 24.5 度か、傾いて星が見えるようになったでしょ。だからかつて宇宙が生まれてから、地球が生まれてから、地軸は少なくとも1回動いてて、で磁北は何回も動いてますよね、まあ、今回何が起きるかですよね。から2つ目のセルンですね、あれね、あれはね面白いんだと思うんですよ。あれ本当のこと多分言ってないんじゃないですか。そのもともとあそこはいろんなことやってるんだけど、折りたたまれた次元の研究ってやってるはずなんですよね。で、一応公式的に折りたたまれた次元が見えてこないって言ってるんだけど、どうかな、見えてきてるかもよ。で、その UFO の本当の姿は多分まだ彼ら言ってませんよね。あれ宇宙船じゃないですから、はい、あれ宇宙船じゃないですから、もっと大きなこの世の構造を示したものなんです。まだ公表してませんよね。悪魔って言えば悪魔ですね、っていうか、悪魔の世界にどうしても行きがちの世界ですから、どうするんでしょうね。そのうちでも何か言うと思います。はい、
武蔵野市で、外国人に参政権を与えたっていうのがありましたけども、そのような動きに対してどう考えておられるでしょうか。
いや、あれはあれ本会議通ってないでしょ、うん、委員会通ったんですね。本会議にはそうなんじゃないですか。それはなかなか揉めると思いますよ。ね、それは地元の方にとってみたら死活問題じゃないですか、本会議でも通りそうにないって聞いてますけどね、はあ、まあ大変だと思いますよ。どうぞ。
拝み屋さんの話をされてたのちょっと気になったんですけど、はい、なんか今回 の、 そのコロナ騒動もいろいろとか紐解いていくと、いろんな宗教界と深い深い関係があって、その黒魔術の話とか UFO 関連とか、まあ、霊的な世界とすごい深い関係があるっていうことをちょっと気になっていて、で拝み屋さんにもいろんな拝み屋さんがいて、 それをどういうなんかこう本当に良い方向にね、まあ、体だったら分かりやすい、病気だったら元気になるとか分かりやすいですけども、あの一見見えないものですから、そこはどう見極めたらいいのかっていうことと、先生クロマチュスとかその辺どう捉えてるのか教えてほしいですよ。特にキリスト
教。いや難しくないですよ。まず正直言って普通の人があまり魔術やると結構大変ですよ。信仰がちゃんと固まった人でないとあれは大変ですよ。よっぽどひどいことになりますよ。だからそれは変な薬飲むと同じか、もっとひどいことになりますよ。変なワクチン打たれる以上ひどいことになりますよ、あれ。ですから変な診断をされちゃって変な薬飲まされるのと変なおやめに拝んでもらうのはどっこいどっこいだと思います。診断間違えられた時ですよ。診断間違えられて2つ目は変な薬もらえた時、これは変なおやめやとどっこいどっこいだと思います。でそういうところがいつも問題なわけですね。水俣病もそうでしょ、最初診断間違えたわけだからね。で2つ目の黒魔術ですけども、悪霊を信仰している人いますよ。本人意識している人います。ただ所詮悪霊ですから封じ込めれば出てこないです。だからやっぱり一生懸命やってるんですよ、あれらもね。だからそら漫画みたいなのありますよ、私に言わせれば。ただの悪霊ですよ、邪霊ですよ。なんも封じ込められたらあっという間ですよ。だから彼らは要するにまあいろいろ頑張るんだけど最後は絶対成功しないんだね。最後絶対成功しませんから。でもあんまり簡単に開けられるわけでもないんですよ。だからどっか封じ込めちゃえばいいわけで、だいぶ封じ込めできてきましたよ今回も。私はだからまあ勇気神の力が強いなと思って見てるんです。はい。
私まあ、医療業界で働いてるんですけど、まあ、メドベッドで駆逐されるかもしれないんですけど、外科に近いんであれかもしれないですけど、その、まあ、医療法人の中でですね、たくさん、まあ、スタッフいろいろな職種の方が働いてるんですけど、まあ、私も20年近くやってるんですが、どうしてもこの人は間違いなく具がについてるよねみたいな人が絶対に現れるんですね。ですごくそれなりに問題がいろいろ生じて、その都度まあいろいろこちらも乗り越えてきてるんですけど、人は変わるんですが、その悪神ポジションっていうのがいつまでもなくならなくてですね。
わかります、わかります。
そういうもんなんでしょうかと。私も他の会社さんとかは知らないので、なんか自分に問題があるのかなとか、すごく悩んではいるんですけれども、どうしてもその人が変わるんだけども、そのもう厄介なその悪霊ポジションが発生するのはなぜなのかと、それを、はい、なくすことはできないのか、まあ、必要悪なのか、その辺を聞いてみたいです。
いや、なくせます。仕事のやり方と発想になんか問題があるんです。よどみがあってそこに気が枯れちゃってるんですね、そこがね。愛と光が欠けてるんですよ。そこがあると誰が来てもそこに悪が見宿っちゃうね。だ、仕事のやり方と特に組織のリーダーシップになってる人たちの発想を変えるといいんですね。いつも明るく温かくでやるとですね、仕事は多少減るかもしれないけども悪が見はね寄りつけなくなるんですよ。うん。でこいつが悪神だって言ってると、これがまたね悪神呼んでいくんですよ。だからね、例えば私がそういう会社のリーダーをするとですね、ああこういう話前したことあるかな、私昔よくそういう若い頃頼まれたね、うちの会社の変なやつがいてどうも困るからってですね、簡単なんですよ、こう行くでしょ、こういう人たち社員なんかいますよね、なんとか話してくださいと、ありがたい話だけするんですよ。ありがたいお話をとうとうとするんですね。そうするとね、なんか雰囲気合わない人いるでしょ、なんか今だけ金だけ自分だけ、そういう人たちがね、こう最初こうどんなやつなのって見てるわけね、まず目をつぶるわけ、ね、こうなる、でこうなってる、本当聞くに耐えなくなっちゃう、明るく温かいお話が、 それでももっとグンとやるんです。そうすると本当に一回私見たのは完全に顔面蒼白になりました。終わった後死人みたいなとこでやめていきます。お前が悪いなんて言った人はもっと逆だから、やる人自身が明るく温くならないとあれ悪霊は消えません。 それやれば簡単です。はい、
ですね、一つご質問なんですけど、
はい、
ちょっと製造業、
はい、
私に言われてるんですけど、
はい、
まあ、脱炭素とかカーボンニュートラル等で、まあ、車でいったら内燃機関等を、まあ、ミスミス、まあ、捨てていくような動きっていうのがあるんですけど、まあ、そうしたところの見解とですね、あと今後どう再生していったらいいのかっていったところの見解をちょっと藤原先生にお聞かせていただけないでしょうか。
はい、実はあの脱炭素温暖化対策は掛け声が先行しすぎちゃって実態と合わなくて今年だから破綻したんですよね。驚くべきことに現在ですね、石炭火力発電が過去最高なんですね。要するにね、掛け声かけてやったらいいけどね、破綻しちゃったんですよ。で、要するにエネルギーはそのゆっくりやんなきゃダメですよね。車だってそうですよね。ゆっくりやんなきゃダメで、なんか私はしばらくですね、要するにエネルギーミックスの時代だと思います。化石燃料も使うし、それからまあそれ以外の燃料も使うと、ゆっくりと変わってくるんじゃないですか。だから改良改善は必要でね、まあ、有害なものを出さない方がいいし、それはいいんですけども、だから全部やめるみたいな話じゃないと思いますけどね。トヨタは割と現実的な方向を言い出したでしょ、全部やるっつって。あれはね、一番現実的かもしれないですね、全部やると。あまりに名兵がなくてね、どういう会社かと思われるかもしれないけども、あれでいいんじゃないですか。とりあえず全部やると。だから自分とこの良さをどこまでもやってって、でだから出口がないことはないと思いますね、何やっててもね。まあよその動向も見ながら自分の道をとりあえず行ってたらいいんじゃないかと思いますけど、であと10年単位ぐらいでなんか見直しすればしたらいいと思いますけど、当面はだから並立で行くということだと思いますね。はい、
長年社会インフラの方で勤めておりました。で今の昨日も大阪の方で放火があったり、新幹線の方で、テロみたいなのがあったり、まあ、この間もっと前だと調布かなんかで、ハロウィンの時に若者が、いろんな暴れまったり、ちょっと社会の怨恨がその本当の根底にあるじゃないかと、それが表面化しつつあると。で社会インフラの方を守る方でがっちりとやってるんだろうと思いますけれども、ちょっとこの件についてその根本的な解決と、まあ表面的な解決方法か何か教えていただければと思います、
はい、非常に恐ろしい時代になりましたね。今日私二宮町ってとこ住んでるんですね。二宮がここに来るのにね、電車が2回非常停止しましたよ。1回はね、なんか何だっけな、踏切で誰かボタンを押したと、で止まって、で次はなんかね、並走してる電車でなんか異音感知ってんで、で止まって2回止まりましたからね。まあそういうことで起きるんですよ。でもね、これはっきり言って戦後の世相ですよ。戦争、昭和20年戦争だったでしょ。戦争中ってのは結構統制厳しいからね、ああいうデタラメなことみんなやんないんですよ。みんな言うこと聞くわけね。聞かないとぶん殴られちゃって刑務所入れちゃうからさ。ところが戦争終わるでしょ、権威が崩壊するんですよ。まず流行ったのが当時麻薬、ヒロポン、それから横流し、密造、それからそういう猟奇犯罪ってね、面白おかしい。だからそれがね、昭和20年代前半なんかすごいんですよ。私もその時期に入ったと思います。実はこれね、統制緩んでる証拠なんですよ。統制緩んでるからこうやってみんな始まるんですね。要するにもう、まあ、精神的につらいとか厳しい人をぐっと閉じ込められなくなってます。グリップ緩んできたわけだから、しばらくはダッと出てきますよこれ。だからね、人のいるとこ危ないんだよ。やっぱ危ないんだよ。知らない人いるところやっぱ危ないんですよ。精神状態不安定なっていうのはなんか危ないんです今。私はだから戦後と同じ世相になってきたと思うんです。これしばらく続くかもしれない。でこれを直すにはもう一回新しいね、 まあ、皆さんで絆を作ってね、社会の立て直しになって初めてうまくいくんで、だからさっき上原さんの話のように令和維新やらないとねダメなのこれ令和維新やってやらないとやっぱりこういう人たちも救われないね、うん、居場所がないから、居場所が見つかればなんとかなんだけど、もうみんな自分のことだけで精一杯でしょ。これ1ドル50円になってごらんなさいって、みんな自分の生活だけで精一杯になっちゃうよこれね。そういう時にもっとひどくなるんですよ。これは極限なんですよ。でそこが一番ひどいところから折り返しになってきますから、まあやっぱりねちょっと一心やんないと無理だね、そう思います。はい、
1990年かバブルが崩壊して、
はい、
まあ、あの市場金融主義っていうんですか、
はいはい、
あの金融緩和を中心として、うん、まあ、市場にお金を流して、うん、経済成長させて、
はい、
まあ、コスト削減しつつ税収上がるっていうことをやってきたと思うんですけど、はい、まあ、見事に失敗したという形だと私は判断してるんですけど、うん、まあ、ここの多分、まあ、今先ほどの話で言うと、まあ、ドルは崩壊して円は大丈夫だってお話なんですけど、まあ、そうなってくると必然的に円を吸って MMT が正しいとはまた別問題なんですけど、うん、まあ、発行して、まあ、市民にお金を配られるシステムを作らなきゃいけないというのは、そこは令和維新の第一つの観点かなと思ってます。でそこで一番のそこで、まあ、日本を俯瞰して考えるとどこが問題かっていうと、日銀の存在が私は問題だと思っています。で日銀は何が問題かっていうと、まあ、日銀の国債債券はまあ金融機関ですね、銀行生命保険とかそういうところは引き受けて、その引き受けた先で外国の債券とかお金が流れていることが問題なんですよね。でつまり要は税金を先に払うけども、要は時期を後ろにさせて年金という形で20年後30年後運用してうまくいってるはずという仮定のもとにお金を配分していることが問題なんですね。っていうことは、だから私は日銀を廃止とは言わないんですけども、新たな国民に給付するなんだろうな、ベーシックインカム庁じゃないんですけど、それを作るべきかなと思ってるんですね。要は金融機関以外の引き受け手を作る組織を作る必要があると思うんですけども、まあ、そうしないと、要はその1977年から今まで実質所得が賃金は100万円年間下がってるんですね。それを埋めるためになんか手立てというか、そういうふうになればとりあえず、言い方悪いんですけど、お金を与えとけばとりあえず存在することができるわけですよ。なのでそういったところの根本的な解決策として、なんかそういうふうな仕組みを作ると思うんですけど、残念ながら今の日本政府は自民党も公明党も日本維新の会も、まあ、立憲民主党も、まあ、国民民主党もそういう発想を持っている人は一人もいないですね、現状でいうと。でこういう要は生きるための資産っていうか根本的な発想転換をするためにはどういうふうな施策を打つべきかとか、そういうのはどういうふうにしたらいいと思いますか。
私はあまり難しいことではないように思うんですね。日銀を含めた民間の銀行は複式簿記のシステムですね、あれは今回生き残らないと思います。外貨入れたやつは生き残らないから、日銀も民間の銀行もおそらく全国金融機関一斉国有化になると思います。無理だと思います。到底無責任サラリーマンたちにこれを克服することは不可能だと思います。で岸田さんは全部金出すでしょ、ああいうふうになると思います。全部もう金出して全部国有化しちゃうと思います。だから預金は払うと思います。まあ、そういうふうにするととりあえず潰れないことと、国債の多く日本の中にありますからかなり相殺しますよね。外国人持ってるのは3割ぐらいじゃないですか。だから一気に日本の債は3割に減るわけ、斜め減るでしょ。それが第一段階ですよね。二つ目はですね、なんで今私は円が大丈夫かっていうと、無責任言ってるわけじゃなくて、今のところですね経常収支黒字なんです。だから毎月毎月輸入してるものの輸入代金は輸出で稼いでるんですよ。国内の金を取り崩さないで輸入できてるからとりあえずなんとかなってるわけ。ただ1ドル50円っていうのはもうそれできないってことですね。別に50円でなくたってバブル飛びはですね、誰も輸入なんかできなくなるから、今のように経常収支の黒字をがあるから、これで円が価値が下がらないっていうのはもう今が最後、今いよいよ最後ですね。10年経ったらもうないでしょう。そうすると実は次に必要なことは輸入品を国内で作るってことが必要なんです。 クラウドのお金もそうですね、クラウドの使用量もそうでしょ。本当に日本経済の、ね、再現性においてね、一番これから効果的、日本だけじゃない、中国もそうだな、あの輸入品を国内で作ること、これが、ね、大事なんです。輸入をとにかく減らすこと、そのために国内で作ること、これが、ね、国内経済を力強く再建させるんですね。それが始まったらだいぶ違います、日本はだいぶ違います。で、政治はちょっと今の政治家たちは、多分私江戸時代だと思いますね、徳川吉野みたいなもんで、今の岸田さんはね、だって あそこまでだと思いますよ。あそこまでで、まあ、あれじゃなんか特にやるとも思えない。 ですから最後のところは、これは残るこれは残らないで全部仕分けしていく必要ありますよね。私は、まあ、ブロック、あの今おっしゃったベーシックインカムはそれ出すのは簡単だと思います。今やってるでしょ、あの岸田もね、ああやって金出すとか言ってやってるから、まあああいうのはやればできるんで、で年金のようなシステムあるし、別にその請求あったら払えばいいわけですよ請求あったら払えばいいんですよ。請求書をもらったら国払えばいいんだから、難しくないんですよ。で私はだからね、まあ、財務省でもやればできることだと思いますね、あれはね、はい。だからでもう一つ言えることは、日本人があんまり円を使わないってことだな。ダッシュはみんな銀行に戻ってくるからね、あんま心配いらないのよ。取り付け詐欺みたいなもんでしょ、言ってみれば。取り付け詐欺みたいなもんで、みんなお金引き出すんだけども、だいたいまず銀行入れるでしょ。だから金戻ってくるんですよ。だからこういう時安心のためにどんどん出しちゃいいわけ。で、格差がありますから、格差の下のところはね、これは一番いいのは減税なんですよ。しばらくあんたね、所得税いらないよと。あんた10年間所得税いらないから、稼いだら全部あんた自分の懐入るとかね。あるいはなんかね、社会保険料ね、あんた10年間社会保険料いらないよと、これ一番効果的なんですよ。何もない人資産がないでしょ。だからね、当期の収益をねプラスにしちゃったら一番効果的なんですよ。だから足し算で渡してもいいけども、引き算の項目ゼロにしちゃうとか、ね、全然こう違うんですよね。だからそれってのは事務的にやればできることで、その気になればできるんじゃないですか。ちょうどなんか財務省もさ、なんかいろいろさ不正やったことバレちゃってね、森友事件とかさ、あいつは黙ってるし、いろいろ言えなくなっちゃったし、いやなんかやるにはいい機会だと思ってますけどね、はい。
ポイント制度とかで1000億を使うんだったら、雇用保険料率とかね3倍に上がるわけですから、
うん、
そういうところを減税すれば事務手数料も簡単です
よね。そうだ
よ、言い方変えると法律改正すれば1000億できるんです。
そうだ、あなたしばらく保険料払わんでいいと。
そうそうそう、それで法律変えちゃえばいいだけ。
そう、
だ国会議員はそのために働いてくれれば私はいい。
そういうのがだから簡単にできる部分の維新だね、簡単にできる維新ですね、それね、はい。
先ほど TSMC の話があって、かつてはその70年代、はい、80年代の半導体を、
はい、
まあ、やってた人間としてですね、うん、その結局その TSMC の今やってる製造というところがありますよね、うん、で今パッと考えますとね、うん、日本でそれを再建しようということになってもですね、
うん、
人がいないんですよね、
うんうん、
もう中核となったその技術屋っていうのは僕より年上の人ばっかりなんですよ、
うん、
あの最終年代が僕ですよ、
うん、
だから今やろうとしても全然できないですよと、
うんうん、
いうのをどうやって解決すべきか、非常にこう長い時間かかるだろうし、どうやって教育したらいいのかも分かりませんし、金は あると思うんですけどね、金じゃ済まないですよね。半導体のチップの方は特にそうです。でその辺のご見解なんかあれば教えていただきたいなと。
そのまま買うしかないですよねいや例えばね、
はい、
米が取れない地域の住んでる人は米買うでしょう。ああいうもんだと思ったらいいと思いますよ。これ極端に皆さんが思うかもしれませんがね、私ね、日本人がまた機械工場の製造に興味を持って熱心に取り組む時代来ないと思う。皆さん想像できる？工場の機械をさ一生懸命回すっていうことで、これから日本人が興味持つと思います？私思えない。あの世界はすぐなんかもみんなブラック労働って言うし、世界でマラソン競争でしょあれ。私はこれから日本人があれ本気でやると全く思いません。やんない、そんなこと。機 極めて非人間的だもん。極めて非人間的な場所ですよ、ああいう機械を動かす製造業の現場というのは。それやるのは全く思えない。だから買えばいいですよ、買うんですよ。
人
他で稼いで買うんですよ。
人を買うってことですか。
いやいや違う違う、製品を買うんですよ。
あ、製品を買う。そう、そうすると日本の製造業ってのはまたなくなっちゃうんじゃないですか。
日本のだから他になんか売るものがつくんですよ、工芸。それなんか別に製造業で稼がなくてもいいよ、なんか売って稼ぐんですよ。大切なことは、私は機械をあえて非人間的に操作するって仕事にこれから先の日本人が本気であるとは全く思いません、はい、だそこが出発点ですね。人がいなかったらやらないと思いますよ。もしね、やることがやるようになるとしたらですね、人口増え始めた時、日本人が戦前のように、戦前から昭和のように人口どんどん増え始めたら、これ別なんですよ。今ほらアジアの国みたいね、もう人口多いと食うために何でもやるっていう人たちがいるでしょう。これ話別。人口増えていかない限り、日本人があの機械を一生懸命動かすなんて全く想像つかないですね。そこはもう買うと、で買う分だから稼ぐと、日本人がこれからやりそうなことで稼ぐというぐらいやらないと私は難しいと思います。その一番本当はそれ現実的なんだと実は思ってます。はい、
今の経済社会が資本主義の中で株主が優先してされているの、
株主ね、
株主優先の状態になっているのか、これを公益資本主義にしようという動きがあるわけですよね、うん、それは将来性は日本で根付くと思いますか。
まあ、現実的に言うとですね、もう昔のように株主の応募はなかなか通用しませんよね。で足元だと結構働く人のパワーが強いじゃないですか。だから実質的にはですね、この株主の横暴はかなり封じ込められてるんですよ。ただね、公益資本主義というを制度としていった場合はですね、これはなかなか難しいんですね。例えば非営利活動法人もある意味で言うと、まあ、公益じゃ公益ですね。一般社団法人もそうですよね。何が問題になるかというと、利益の分配なんですよ。最後はだから公益資本主義といった場合に、企業活動をやった時に利益の分配をどうするかっていうことになった時ですね、あるいはそのたらずまいができた時に誰が資本金出すかってなった時に、今の資本主義が非常に分かりやすいルールなんですね。この部分はまだ解決ついてないですよね。だから公益を受ける団体が地域に厳然とあってね、例えば昔だったらその、まあ、町の上会っていうか町内会みたいなのがもっと大きくなって、それこそ江戸の町の、町人たちの町人の中の商人のね連合会とか、大阪のまあ商人の連合会とか、こういうところがはっきりとあればね、そこが全部利益を全部確保して次やるとかできますけども、今のところですね、利益と資本の最後の責任を持つ人の存在が株主以外にないんですよね。銀行もやらんし、で政府がやったらこれなんか国有権になっちゃうでしょ。その問題が、ね、実はね、制度上まだ解決しなくてですね、だからこれ21世紀のその、まあ、最終的なそこどうするかですよね。ちょっとまだ答え出てないと思います。はい、
最近の悩みが同世代の人と会話が合わないっていう悩みあ、今年31です20代30代と話が合わなくなってきまして、まあ、プライベートでまだちょっとなんかこう世界情勢とかよくニュース見てると、ちょっと海外関係難しいんじゃないかと思って、早々に国内に戻ってきたんですけども、まあ、まだなんかこうプライベートで例えば男性と話しても海外事業をやりたいとか、何ですかね、海外の観光業をやりたいとか、ま、この間若い後と製造業の後継ぎ の、 男性と話して、これから海外拠点どんどん作っていきたいとかって言われて、じゃあなんて話したらいいのかなとか
ある意味で言うとですね、あらゆる可能性のある時代とも言っていいんですよね。海外もみんなで海外行く時代も終わりだけども、円を頼って海外行くにいくらでもできますから、まあ言ってみれば多様性を縛ることのできない時代と言ってもいいですよね。 したがってやっぱ価値観が合うかどうかが一緒にやるかどうかの入り口じゃないですか。だから違うっていうことが悪いとはもう言えませんのでね。ですから価値観の合う方を探すしかないですよね昔と違ってですね、探すのは簡単だと思うんですけど、どうですか、説教しても変わんないでしょうねえ、説教しても変わんないですよね、人ってね。
変わんないです
ね。だからね、本当ね、やっぱり価値観の合う人探さないとですね、
まずワクチン打ってない人探すのがすごく大
変わかります、
言うぞ言うぞ、
まあですからいろいろね、いろいろ試行錯誤して新しいお友達を得られるのが一番現実的なことだなというふうに思っております。はい、
製造業をこれから海外拠点するっていうお話はどうでしょう。だからなんて
海外行けば売れるからっていきなり行くようなやつはね、大体失敗に終わるんだけども、まあなんかどうしても頼まれて行くのは考えてもいいような。でもそれは難しいんですよ。鈴木って自動車メーカーあるじゃないですか、あそこインドにずっと行ってたんですね。インドはね、実は鎖国なんです、あの国で。なかなか外国企業入れなかった。鈴木前借りてずっとやってたんですね。ところがコロナでメロメロよ。さすがの鈴木もね、インドのコロナでメロメロになっちゃったわけよ。だからね、長年一生懸命何十年やっててね、大真面目に一生懸命向こうと人脈作ってやったってね、ダメっちゃダメなんだな。だからはっきり言ってね、海外はリスク多いですよ。だからもうそういうもんだと思ってやらんとね、うん、腹くるしかないと思いますよ、海外についてはね。はい、そう思います。はい、中国はですね、ご承知の通り、そのもう習近平独裁体制という名前でひたすらその問題を出すなと、安定第一で問題を表面化させないようにやってるわけですよ。だから中は全部解けちゃってますよ。要するにちゃんと決算なんかやってないと思いますよ。ちゃんと決算やったらみんな債務超過だから、ごまかしごまかしだから逆に攻めることはできないんですよ。攻める投資が止まってますよね、完全にね。だから老朽化してるんですよね、なんで急速にね。しかも決定的なのはドルの調達ができないでしょ。ドル調達ができないということは、今まで改革開放でその機関車役をやってた人たちが機関車を運転できないってことだから、また釣り煙を巻き起こして暮らす生活に戻るしかないわけよね。だから共産党は崩壊するのが早いと思いますよ。だからひたすらとにかく上辺だけ取り繕ってる状態だと思いますね。はい、はい、ちょうどもう3時でございまして、お疲れ様でした。